愛媛大学研究室からこんにちは。
子供の頃からすごい数学が好きで、まあ、考えると分かる、ね、でどんな方法でも、分かったらそれが正しいっていう、まあ、そういうところが数学の魅力で、いろんな発見が、ね、できたという、例えば最小公倍数とか最大公約数とか、そういう非常に素朴なものについて、いろんな発見ができたっていうのがきっかけです。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週は大学院理工学研究科の平野美希教授にご出演いただき、数学者になったきっかけについて伺います。平野先生は、ずいぶんスポーツマンタイプに見えるんですけれども。
それは目くらましなんですスポーツはすごい好きなので、昔から運動よくやってたんですけど、ただみんなでやるような運動というよりはむしろ一人でやるような運動、例えば水泳だったりとかね、そういう方が好き で、でも今は、その空き時間を見つけてちょっとジムに行ってるぐらい。
あ、そうなんですか。
どうしても数学は数学とかやってると運動不足になりやすいですよね。で気分転換も兼ねて、で子供のスイミングに通ってるのに合わせて。
なるほど、今も子供の頃から数学が好きでという、オープニングのインタビューにありましたけれども、お子さんの頃は、小さい頃はどういった子供でいらっしゃいました
？どういった子供だったんですか？なんか生意気な子供だったと自分では思うんですが、なんかちょっとませがきですよね、言ったら。その大人からなんかこうだああだって言われたことに対していちいちこう歯向かったり、それどうしてたと理由を聞いたり、そういうタイプの子だったかもしれません。
そどうしてかと聞くあたりが何かこう数学者につながっていくのかなと思ったりしますけれど。
そうですね、もともとそういう性格なんでしょうね。だから、なんか納得しないと嫌だという気持ちは常々あって、なので叱られるだけでも、普通に、叱られてればいいのに、そうじゃなく、その理由を聞いたりするから余計怒られるみたいな。でもそんなに悪い子ではなかったと自分では思うんですが、生意気だったんじゃないかなと思います。
今日はもう数学の先生ということで、私ちょっと構えているところがあるんですが、もうなんせ国語算数理科社会って数学って、2番目に出てくるのに、苦手な子が多いじゃないですか。
多いですね。
そのうちの一人なんですけど。
いやそうですか。でも、算数やっぱ苦手な人多いですね。
先生はどんなところが最初、子供の頃この算数って楽しいなと思ったところでしたか？
最初はやっぱり得意だったというか、足し算とか引き算とかね、みんなが習うようなことをやって、やっぱそれが上手にできたんでしょうね。できるから好きだからできるっていう、割とこういい具合に循環してたと思うんですけども、算数勉強していくと、ちょっといろんな発見があるんですよね。その教わって何か勉強するというタイプではあんまりなかったので、自分で自習するような形で勉強を進めてたんですけども、で何もない状況で自分で考えてると、やっぱり自分で分からざるを得ないので、それであれこれ試行錯誤するわけですけど、そこでこう独特なやり方というのが発見できて、でそのやり方がすごく良かったりすると、非常に面白いし、より得意になるし、人に教えたりするとそれをおーとか言われたりして、でどんどん得意になるわけですよね。そんな形で数学、算数が得意だったという。
じゃあ公式をもちろん覚えてらっしゃったと思うんですけれども、解き方に関してはその公式に頼らなくても何かこう方法がないかっていうようなことも模索してらっしゃったんですか？
そうですね。で公式は もちろんその証明まで含めて習うと、おなるほどすごいなと、これを発見した人はきっとすごい人だというふうに感動できるわけなんですけど、その証明をよく理解していると、ここはこうやってもいいんじゃないかとか、別の方法がなんか思いついたりすることもあって、
私公式を考えた人すごいなまで思ったことがなかったです。
なんかそうですよね。
やっぱだからきっと私はその教科書を見て、教科書に載ってることを覚えなくちゃと。
勉強って大概そうですよね。
そうですね。
でもなんか算数とか数学は、なんかこの知らなくても分かる科目だというふうに思うんです。社会科とか、特に例えば歴史の年表とかって知らなかったらどうやっても答えようがないと思うんですけど、算数数学はもし仮に知らなかったとしても自分でなんか頭をひねれば何か答えが見つけられるかもしれない、そういう分野だという意識は昔からあって、そこが好きだったっていうのもありますね。
でそのくらい算数や数学を好きなので、うん、やはり子供の頃は将来は何かそういったものに関わる仕事に就きたいなというような思いもあったんですか。
そうですね、もう小学生の頃からすでに算数数学をなんだ飯の種にするというか、まあそうですね、数学者になりたいという意識は小学校5、6年の頃にはすでにありました。
へえ、私などはそれこそもう、うん、例えば式があればもうこれ以上のものはないとか、例えばもう新しい発見っていうのはもう出尽くしてるんじゃないかなと思ったりもするんですけれども、
そうですね、よくそれは言われます。数学ってまだ研究することあるんですかっていう質問は非常に多く言われるんですけれども、はい、それはもちろんもうまだまだ当然あるし、新しい問題というのはどんどん作ることができるんですよ、はい、なのでもう問題はもう無尽蔵にあるし、たくさんの人が長い年月をかけてもまだずっと終わらない、そういう学問です。
ということは、うん、平野先生が後世の人から見て偉人と呼ばれることもあるわけですよ。
いやそういう人にはなかなかハードルが高いですよね。
そうですよねそう簡単には見つけられないですよね。
ですよね、そう思います。だからその本当にこう世界を変えるようなね、はい、この新しい数学の発見っていうのがそんなにできるわけでは多分普通にはないですよね。だから普通の数学者はまあもちろんその新しいことをどんどん発見はしてるんですけれども、はい、そのもう本当歴史に残る大発見ができるかって言ったら、まあそこまではなかなか望むのは難しいですよね。でもそうありたいと思いますけどね。
数学というのは大きく4つの分野に分けられるというふうにお伺いしたんですけれども、うんうん、どういうふうに分けていけばよろしいでしょうか。
そうですね、まあ、まず大数学というのと、まあ、幾何学というのと解析学というのとあと応用数学と呼ばれるこの4つの分野に分かれます、
はい、私たちがよく知ってる足し算引き算は大数学。
そうですね、正確に言うと算数学校で習う算数の類いはちょっとこの分類からちょっと外れるかもしれません、ちょっと生活に密着しているものは、
はい、
大数学は中学校で習うような方程式とか、文字と式とかそういったものが大体大数学の基礎になります。
中学校ぐらいから嫌いになったこの辺もう一番目でつまずいた気がします
でもすごくそうです、おっしゃる通りその小学校の一番最初に習う足し算とか引き算とかっていうのは、大数学の一番の基礎の部分です、なので数を数えることを整数論、数を数えるような分野をこう整数論というんですけど、はい、これはこの大数学の一つの分野だと思われてます。
幾何学というのは、
幾何学というのは、小学生とかで見ると素朴な図形、例えば円とか三角形、はい、四角形とか、あとあるいは立体の四角柱とかそういうのありますよね。これは二次元や三次元の図形などについての性質を調べるのが、まあ、まず基本なんですけれども、例えばそのまっすぐな、面じゃなくて曲面、
はい、
球面のようなものだったりとか、それのもうちょっと抽象的なものだったりとか、あるいは一見図形に見えないようなものまでもその図形的に解釈をして幾何学という分野を形成します。
解析学というのはどういったものですか。
はい、解析学というのは、中学校ぐらいの感覚で言うと、例えば二次関数とか、はい、三次関数とか、そのグラフを書いたりしますよね、関数のグラフ、そういったものをもうちょっと突き詰めたようなものです。で、高校に入って習う微分積分学というのが、はい、その解析学の中心的な道具ですね。
いろんな、ラジオ聞いてらっしゃる方も、うん、懐かしい言葉がいっぱい出てくるなと
あ、そうですね、
学生時代に聞いた言葉がいっぱい出てくるなと思ってらっしゃると思いますけど、
あ、そうだと思います、
はい、応用数学というのは、
今言った3つの分野、大数学と幾何学と解析学というのが、はい、大体純粋数学と呼ばれる分野です。でこれも数学自身を研究するという立場だし、まあ、もちろん応用もあるんですけれども、まあ、主に数学そのものの研究というのが最初の3つなんですが、応用数学は、はい、それそうではなくて、その実際上の応用面から出てきた数学、あるいはそれを目指している数学、それを応用数学と呼びます。
先生が現在も研究を続けていらっしゃるというのは、うん、整数論についての研究で、はい、特にゼータ関数というものに興味を、はい、これはもう大学の時から興味を持ってらしたんですか。
はい、整数論そのものに興味を持っていたのはもちろん小学生の頃から、
はい、
興味があって、で一番最初に習う数学の題材ですよね、その1とか2とかなので、 でその整数論は、中学校とか高校とかでは多分ほとんど出てこない、そういう分野なんですけども、もともと算数数学に興味を持ったきっかけはやっぱり数を数えるということだったので、まあ、整数論を専攻しようというのは割と幼い頃から、決めていました。
もう算数数学の、もう基礎、そうですよね。
そうですね、誰もが知ってますよね、
はい。そしてまた素数というものもありますが、
はい、
あの素数というのは、その2とか2、3、5、7、11、13とか、
そうです、
その1か、その数でないと割り切れない、
そうですね、そういう数のことを素数というんです。でこの素数というのが整数においてはものすごく重要な概念で、はい、素因数分解というのが
聞いたことある
あるんです。例えば6という数は 2×3 になりますし、
はい、
12という数は 2×2×3 ですよね、というふうにどんな整数も素数の掛け算の形に直すことができるんです、そうということは、はい、逆に言うと素数を掛け算するとどんな整数でも作れるっていうことですよね、
はい、
だから物質社会、物質世界でいうところのその原子、分子に相当するのがちょうどこの素数、
一番小さな単位
だというふうに考えることができるわけです。なのでこの素数は非常に大事 で、でしかもその素数が簡単な対象ではないというところがまたその数学を面白くするんですけれども、
もう素数というのもあの私たちが知ってる数の間でこう考えがちですけれども、無数に無限にあるという、
そうなんです、素数が何個あるのかというのは非常に素朴な問題ですよね。それは無限にあるということは非常に賢く証明ができるんです。
あのそのゼータ関数という言葉を先ほど、あの教えていただいたんですけれども、
ゼータ関数はその全ての素数を集めることによって、何かあの表示ができるような関数なんです、なので素数がいくつぐらいあるか、どのように多くなっていくかっていうようなことを、考えるにあたってはゼータ関数の研究が非常に役に立ちます、数学はあの国とか人とかにそういうのによらずに、発見されるような、そういう対象だと思うんです。つまり数を数えることは世界中どこでも多分あったと思うので、そこからやっぱり数学は始まっているとすれば、もちろん日本にだって昔から数学があったと想像できますよね、でそれは正しくて、和算と呼ばれる、数学の日本で育まれた数学の一種があって、でそれは世界的に見てもあのかなり進んでいたということもあります。
あの日本の和に、あの計算の算、
そうですね、そうです、数学だから日本人はもともと数学が多分得意
そうなんですか、
人たちだと思うんですよね。だ西洋の数学が入ってきてからももちろんその世界的に活躍できるようになって、であの歴史に名前を残している日本人の数学者というのは非常に多くいます。
そんな中先生が愛媛大学にいらっしゃったのが1999年の8月、もうそれまではずっと関東で研究をしていらっしゃったそうですけれども、
そうですね、
もう13年ほど前になりますが、
そうですね、いや愛媛は非常にいいところですね、だいぶ気に入ってます。
ありがとうございます、
いや最初に愛媛大学に来た時はそのどこだか分かんなかったんですよ、
愛媛がそうですね、はい、
多分四国だよなぐらいの感じで飛行機に乗って降りてみるとここだよなとかいう何の実感も分かず、来てみたんですけども、もう住み始めたら非常にこう住み心地が良くて、この街がコンパクトで何をするにもこう手が届く、で気候も穏やかだし、あの穏やかなあの県民性と、相まって非常にこう住み心地が良く、あっという間にファンになりました。
わあ、ありがとうございます、もうずっと12年13年住んでいただいて、お気に入りになっていただいた松山で、そして先生は今もそのゼータ関数の研究を続けていらっしゃるということなんですが、来週はですね数学の魅力、そして今後の展望などについてお話しいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週も引き続き大学院理工学研究科の平野美希教授にお話を伺います。お楽しみに。